はい、シネマアクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。
シネマアクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日は、地下室の変な穴について話したいと思います。
はい。
この映画は、2022年制作のフランス・ベルギー合作で74分ですね。
うん。
で、監督が簡単デビュー。
うん。
で、脚本も同じ。撮影も簡単デビュー
です、ね。ああ、自分でやってるんですね。
はい。編集もですね。
うん、まあ、ほとんど自分です、
ね、一人で。で、映画 .com の説明を言うと、は、ディアスキン、鹿川の殺人鬼などの独創的な作品で知られるフランスの奇才、簡単デビューが監督脚本を手掛け、時間が半日進んで肉体が3日分若返るという、不思議な穴に翻弄される夫婦の運命を描いた異色ドラマ、という話ですね。
うん、はい。
では、この感想をおときやさんからお願いします。
はい。僕は、これはまあ、いまいちでしたね。
お
う。うん。74分っていう見やすさはいいかなとは思うんですけど、うん、で、設定もやっぱりこれ、見る前にまあ、予告とかね、あらすじでなんとなくわかるんですけど、はい、その地下室を通ると、時間が半日進んでる代わりに、自分は、3日分若返るという設定。これは面白いんですけど。
うん。
だからそれはあんまり活かしきれてないんじゃないかなっていう、もっと面白くできたんじゃないかなっていうふうに僕は思ったのと、あと、まあ何らかのメッセージ性はこの作品にあるのかなっていうのは一応思ったんですけど、
はい。
ちょっとそれがまあ弱いかなっていうふうに思いましたね。うん。で、まあでも良かった点も、二つぐらい挙げたいと思うんですけど。
はい。
で、一つはまあ、逆にその、設定的にはすごい SF っぽく、本格的な SF が作れそうな話なんですけど。
うん。
なんかすごいくだらない話にしてるというか。
うん。
まあ一見ですよ。コメディですから多分、これは。
はい。
で、それが、まあ、むしろ面白いなっていうには思いましたね。うん。まあなんかあんまり真面目な話で、こう、SF を、こねくり回すような、理屈をこねくり回すような話ではなくて、
うん、
なんか、くだらない話にしてるとこが、面白かったですね。
うん、
で、普通、この設定で映画作るんだったら、多分、若返っていくところとか、
はい、
若返って何をするかみたいなところを、
うん、
結構、重点を置いて描くんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
その部分は、もうバッサリ省略っていう感じだったと思うんですよね。終盤の。
あ、ナレーション的な、ナレーションじゃないけど、ダイジェスト版みたいな。
そうそうそう。なんか、
はいはいはい、
まあ、要は奥さんがどんどん若返っていって、はい、だんだんなんか頭がおかしくなっていって、
うん、
病院に入れられると、
うん、
いうところは本当ダイジェスト的にすぐ、はい、あっさりでしたよね。
本当、速攻でしたね。
そうそう。そこがメインではないっていうところがちょっと面白いなっていうのは思いましたね。うん。うんで、それから、あと、面白かったのは、面白いっていうか、くだらないなと思ったのは、その友人が、まあ、いるんですけど。
上司ですかね。
上司ですね。上司の夫婦っていうか、まあ、あれ、結婚してないですね、多分ね。
うん。
と、まあ、愛人みたいな人を、まあ、家に招いて、まあ、引っ越し祝いの食事みたいなのをね、うん、するシーンがあるんですけど。
はい。
まあ、そこでの会話のやりとりがすごくくだらないというか、
うん、
まあ、要は、電子ペニスの話をずっとしてるんですけど、なんか。
うんう
ん、なんか、その、話し出すか話し出さないかの間みたいな、間の悪さみたいなのとか。
うん、
なんか、その後もずっと、その電子ペニスの話は結構出てくるんですけど。
うん、
なんか、やたらに出てくるのが、なんか、
うん、
くだらない、くだらないというか、変な映画だなと思いながら、見てましたね、うん。で、もう一つ、まあ、この作品で、良かったなってものは、登場人物たちが、まあ、それぞれ、濃いというか、
うん。
ちょっと変というか、特徴があるというところが面白かったですね。
うん。
まあ一つは、奥さんのマリーですかね。
うん。
まあ、あんまり登場しないんですけど、実は。その、はい、ほとんど地下室に潜ってばっかりなんで、
うん。
で、なんですかね。まあ、最終的にわかるんですけど、彼女は実はモデルになりたかったみたいなね、
うん、
ことを言い出すんですけど、なんかそれより前にその子供が街を歩いてるのを見てて、なんか何か考えながら見てるシーンが確かあったと思うんですけど、
う
多分、彼らには子供がいないんですかね、夫婦には。うん、だから、子供を作りたいのかなっていうのはちょっと思ったんですね。
うん、
それは何ですかね、例えば、40代超えてるとしたら、ちょっと難しいかもしれないから、若返って子供を作りたいっていうのだったら、なんとなく切実な思いはあるのかなっていうのは思ったんですけど、
うん、
何かそれをすっ飛ばして、なんかモデルになり、なって活躍したみたいな話になっていったんで、
うん、
なんか最初のそれどっか行っちゃったんだなっていうふうにちょっと思ったりとか、まあ、そういう人なんだな、なのかなっていうの、その、どういうことを考えてるのかっていうか、どういう人なのかなっていうのは、なんとなくつかめないまま終わりましたけど、
うん、
まあ、ちょっと変わった人だなっていうのは思いましたね。それから、
なんか、
はい。
ちょっと僕は分かってないんですけど、マリーの、その、もともと出てきた人と、若くなった後のマリーいるじゃないですか。
うん、はい。
あれって、同じ人でした？
いや、別人だと思いましたけどね。もう10代か20代ぐらいまで若返ってたと思うんですけど、はい、多分別人ですよね、あそこまで。
なんかエンドロールでもちょっと僕確認できてなくて。
あ、
で、なんかエンド、映画.comの、あの、キャストを見ると、
うん、
マリー若い版みたいなの書いてなかったんで。
はいはいはい。
どうだったのかなと思って。いや、あの、おとけさんも分かんなければ
全然。分かんなかったですし、はい、多分別の人かなって思いながら見たんですけど。
まあ僕もそう思ったんですけど、はい。
まあそんなにアップになるシーンもなかったんで、ちょっと。
うん、
まあで、病院にいた時は一応アップみたいになってたかな。
うん、
でも明らかに違うかなと僕は思ってましたけど。
うん
うん、まあ、その辺は。
まあ重要ではないですけどね。
そうね、どっちでもいいかなと思いましたけど、はい、確かにちょっと気になりはしましたけどね。
うん
うん、まあその3日後に、3日を何回か繰り返したところで、そんなに俳優的には変化はないっていうね。
俳優的には変化はない。
あの映画的にも、俳優の、まあ、メイク程度にしか変えられないですよね。例えば、10回入っても30日若返るぐらいのことじゃないですか。
はい。はい、
まあ、映画でもそういう発言はありましたけど、うん、そんなに変わんねえだろうっていうね。
わかんないって言われてましたからね。
そうそう。旦那さんにね。
まあ、10日前に。言われても、老けたかどうかではないですよね。
そうですね。体調でそんなの変わるだろうぐらいのね、うん、ところですけど、ね、でも、毎日毎日鏡見てましたしね。うんうん、まあ、あれは、ちょっと執着してる感じは見て取れましたけどね。
うん。
うん、で、それから他の人物で言うと、ちょっとクセモノっぽい不動産屋のおっさんとか、
うん、
ちょっとなんかあるなっていう感じの人でしたけどね。
うん。うん、
それから、ま、やっぱり強烈なのは、その、会社の社長ですよね、
うん。
うん。ジェラールっていう名前でしたかね。
うん。
うん。あのおっさんが、ま、途中でフェードアウトしちゃうんですけど。
うん。
うん。で、まあ、社長の愛人もちょっと、まあ、何ですかね。うん、まあ、よくある愛人っぽい人だなっていう感じでしたけどね。
うん。
うん。まあ、なんか変な人ばっか出てくるっていうような、そんな映画でしたね。
うん。うん、
で、ここから気になった点なんですけど。
はい。
まあ、映画のメッセージ性みたいなことを最初に言ったんですけど。
はい。
結局何が言いたかったのかなっていうのは、いまいち僕は分からなかったというか、まあ想像でしかないんですけど。
うん。
うん、まあ、例えばまあ、分かりやすいので言えば外見だけ若返っても仕方ないんじゃないかなみたいなことですよね。
うん、
まあ、それにマリーはすごい囚われてたわけなんですけど。
はい。
で、まあ、その12時間時間が実際に進んじゃうっていうのは、ちょっとそこはミソで、
うん、
要するに夫のアランとすれ違いがすごい起こるわけですよね。
はい、
12時間いないと、
はい。
だから半日後にまた再会するんですけど、まあ同じ家に住んでるのに。うん、
はい、
だから寝てたりとか、
うん、
もう仕事に行ってる時間だったりとか、うん、そういう時に彼女は一人で、家にいるみたいな、一瞬しかいないかもしれないですけどね。うん、
はい、
で。そういうのを繰り返すと、まあ、そりゃ、夫婦間もよくなくなるだよな、みたいなところとかね。うん、話す時間さえもなくなっちゃうみたいな感じでしたし、うん、うん。なんかそういう、なんでしょう、その、自分の今ある人生というか、今あるその家族みたいなものを犠牲にすれば若返るんだけど、
うん。
まあ、それでいいのか、みたいなところ。ですよね。
うん。
うん。その、ただ単に若返るんだったらみんなもしかしたらね、若返りたいなって思うかもしれないんですけど、
うん。
その代わり今の人生を、今の人生っていうか今の状況を、の、 すべて手放さないといけないみたいな。
うん。
そういうところがちょっと監督言いたいとこなのかなっていうのは思ったりはしましたけど。
うん。
だから、半日進んじゃうっていうのは絶妙な設定なのかなとは、そこは思いましたね。
うん。
うん、これが1日だったら、なんとなくもうちょっとうまくいくような気もしないでもないですけどね。
うん。
うん。はい。で、まあ、さっき外見の話をしたんですけど、
はい。
そのマリーは若返る、まあ、容姿にすごいこだわってたわけなんですけど、
うん。
で、もう一人似たような設定といえば、そのジェラールも、その社長ですよね。うん、
はい。
まあ、すごいペニスにこだわってたわけなんですけど、うん、要は、自分の肉体が衰えても、まあ、ペニスは衰えないみたいなところですよね。そういう、うん、そこにすごい執着してた人なのかな、みたいに。その、まあ、男性はそういうので、女性は外見で、みたいなところに、なんかそういう比較じゃないですけど、まあ、同類として描いてたのかな、っていうふうにちょっと思いましたし、うん、まあそういう部分で人間の、なんか愚かしさみたいなのを、表現したかったのかなっていうふうにはちょっと思いましたね。うん。うん、まああとは人生をその、やり直せるならやり直すかみたいなね、こととか、
うん。
ちょっとは考えましたけど。うん。あと、そうですね。設定的なので言うと、若返ると、
はい。
結局なんか、中身がアリになっていくみたいなことなんですよね。
うん。
それがよくわかんないっていうか、
あ
何をそれは表してるのかっていうところですよね。うん、まあ、まあまあ別に理屈は全然ないんでしょうけど、アリが傷口から出てくるとかいうもの、
うん
うん。なんでアリなのかなとか思いましたけど、ちょっとその辺はわからなかったですけどね、
うん
うん。あともう一個、やっぱり SF っていう意味で気になったのは、
はい、
まあ多分松さんも考えるだろうと思うんですけど、そういう地下室っていうか穴があったとしたら、
はい、
まあ自分で入ってみるっていうのもまあ体験としてね、やるかもしれないですけど、うん、
はい。
例えばなんか物を落としてみるとか、
うん。
逆に下から登ったらどうなるのかとか、
うん。
多分あれ1階に繋がってるんですよね、多分地下室から1階に出てくるんですよね、
はい。
なんかそういうことを試したくなると思うんですけど、
うん。
そういうことは一切しなかったですよね。
でも一応リンゴは持ってきましたよね。
あ、リンゴは一応持ってきましたね。リンゴは、だから自分が若返ってるか確認するために、リンゴを、腐ってるリンゴを持って行って、
うん、
あ、確かに若返ってるなっていうことはやってましたけど、はい、なんかその設定だったらもっといろんなことを試すんじゃないかなって、まあ、うん、理系としては思いましたけどね。
まあもしかしたら試したけど、それは何も起こらなかったっていう
省略ですか。
ことなのかも
しれないです。あと、まあ、はい、そうですね。うん、
よく撮れば。
うん、
はい。
まあ、あと、せっかく、その、まあ、それに近いところで言えば、コンクリートで埋めちゃうっていうのがありましたけど、
はい。
出口っていうか、その、一階部分ですよね。
うん。
コンクリート出てこないのかなとかね、いろいろ考えましたけど、
うん、
そこは全然映されてなかったですよね。
うん。
例えば、3日若返るんだったら、コンクリートはもう3日若返るとして、
うん。
それは例えば、まあ、コンクリートと水を混ぜる前に戻るとか、なんかそういうことが起こるかなと思ったんですけど、うん、そこは触れられなかったなっていう。
うん、
だからその、矛盾が起こりそうな部分は一切触れないっていうところは、まあ、うん、別にそこが主題じゃないので、
うん、
いいんですけど、だいぶ、
すっ飛ばしてる感じ
ですね。だいぶ逃げてるなっていうのは思いましたね、
うん
うん。はい。まあ、とりあえず僕はそんなところですかね。
はい。
はい、
ありがとうございます。じゃあ僕は、まあ、の感想ですけど、
はい、
僕はまあまあ面白かったですね。
うん、
まあこんなものかなっていう思いながら言ったらそのままだったってい
う感じ。まあまあ
まあ、うん、タイトルで結構言ってくれるし、
はいはいはい。
なんか僕は予告編、9月下旬の映画の紹介の時にも言いましたけど、
うん、
予告編を結構見たので、
は
い、大体まあこんなもんだろうと思っていて、うん、それのままだったっていう感じですかね。
僕はもうちょっと面白いかなとは思ってましたね。うん。
はい。で、僕はダイジェストはすごい面白かったですけどね。なんか、あそこをダイジェストにしちゃうっていうのは、すごい面白いし。
いいかなと思いますね。うん、
はい。ロトケさん言ったみたいに、その、あれには実は意味があるというか、
うん。
だからあそこは別に問題、彼が言いたいとこじゃなくて、
うん。
監督が言いたいとこじゃなくて、
はいはい。
まあ、まさに僕が思う主題は、なんかロトケさんが言ったみたいに、その若さとか、
うん。
ただ若くなるだけっていうことへの、 まあ、皮肉っていうのもあるし、
うん、
あと、その、電子ペニスを、まあ、入れてるわけじゃないですか。
うん、
あれも多分、本人は気持ちよくないんでしょう。ですよね、電子ペニス
とか。まあまあ、まあ、そこまで、多分、神経系は、ちゃんと繋いでない感じはしましたね、うん。そこまでの技術はなさそうでしたね。はい、うん。
だから、前は、バイブを装着してるみたいなもんじゃないですか。
そういうことですよね。うん。
っていうことは、本人にとっては、なんていうか、快楽ではないわけじゃないですか。
うん、まあ、女性のためというか、女性を、こう、
伸ばす、まあ、モテるとか。
そうですね。そういうためにってことですよね。
はい。うん、だから、女性からの評価を上げるためのものじゃないですか。
うん、
で、女性のその若返りも、前は、男性から、まあ、男性だけじゃないですかもしれないけど、
うん、
人からの評価を、まあ、得たいがためにやるわけじゃないですか。
うん、そうですね。うん、
だから、直接的な、その、快感ではないというか、うん、他人から認められて初めて快感に変わるものだから、だからお互いその、まあ今のその SNS 社会じゃないけど、
うん、
まあ外見で他人からの評価で、まあ気持ちよくなるっていう、
はいはいはい、
まあメタファーなのかもしれないですけど、
なるほど。
でも結構直接的なんで、なんか、そんなに深くないというか、
うん、
まあ、でもまあ、面白いっちゃ面白い設定だし、
うん。
仏さん言ったみたいに12時間、時間が進んでしまうっていうところは面白いかなっていうところもありますし、だからまあ、まあ偶話としていいんじゃないですか。
そうですね。うん、
ケンス君じゃないけど、グーワーとしての強度が。
高いですね。
高い。
はい。
それ言いたかっただけなんですけど。
はい。
で、なんかこれ、どれぐらい入ったのかなって計算してみたんですけど。
うん。
多分、あれ50代じゃないですか。
50代か40代後半か、まあまあそれぐらいですよね、多分。うん。
20代前半か10代後半ぐらいになってるから。
はい。
30年としたんですね。
うん。
そしたら、計算したら3650回。
うん。
入ってることになって、うんうん、まあ、12時間進んで3日戻るから、5倍、
はい、
あ、6倍か。6倍、1回入って6倍若返るから、
うん、
まあ30年だったら割る6で5年。
うん。
だから時間は5年進んじゃってるけど。
そう、5年もかかるんですよね、その、まあまあ。
でもなんか、あの設定であれ、もっとなんかいっぱい、時間進んでる感じだったじゃないですか。
うん、
旦那さん結構年いっちゃって
たから。ああ、まあそうですね。だから、入り続ける、自分も寝たりとかしない、ご飯食べたりとかしなきゃいけないっていうのはあるでしょうしね。
でも、ほぼゼロでずっと行ってたら、
うん、
あの、一日、自分の体感では一日の間に何十回耐えれるわけじゃないですか。
ああ。その辺ですよね。お腹すく
のか。そのご飯どれぐらいすくのかっていうところですよね。だから12時間経ってることで、
うん、
その12時間過ごした感じの体になってるのか、
うんうんうん、
それかなんか、そこは別になんかゼロだったら、別に本当、
う
ん、
まあまあ確かに。
永遠やっときゃいいじゃないですか。
うん。うん、
例えば5年間ちょっと旅行行ってくるわ的な感じで、
はいはいはい。
いなくなったんだったら、
うん。
まあ、あの、ほとんど自分だからご飯も食べないで、
うん。
やり続けることできたりとか、そこら辺細かい設定ちょっとわかんないからあれですけど。う
ん、まあ僕は、そういう、なんか寝たりとかね、そういうご飯食べたりとかいうことも加味して、うん、まあ10年ぐらいはかかったんじゃないかなとは思ったんですよね。
うん。そんな描写でしたよね、なんか。
多分
そう旦那さんの歳の取り方から推測するに。
かなと思いましたけど、
うん。うん。で、まあ、テーマとかそういう話だよ。まあ、さっき話したことで。
はい。
で、僕はあの、この監督の過去作を、うん、何、まあ、ラバーとディアスキンっていう、さっき言ったみたいに2作あるんですけど、
はい。
とりあえず予告編見たんですね。
お
う。で、ラバーってもう、てかどっちもめちゃくちゃな話で、
お
う。ちょっと、まあ、機会があったらちょっとどっちも予告編見てほしいんですけど、めっちゃ面白いんで。
おう。
ラバーはまず、何かっていうと、あの、黒いタイヤあるじゃないですか、普通に、あの、自動車の。
うん。
あれが、なんか、超能力を持って人を殺すっていう話なんですね。
殺人タイヤってことですか？
殺人タイヤ
って。あ、ラバーってそういうラバーですか？
はい、はい。
ああ、
は
い。あの、まあ、卓球の、あの、
あはいはい、
ラケットの裏表のラバーって言いますよね、あれ。はい、あれのこと。ああ、はいはい。
なんかタイヤがこう、コロコロコロみたいな転がり、意志を持って動いてるみたいな描写があって。なんか、遠く、こう、見てるみたいな。だから女性とかを遠くからこう、前は殺人鬼が影で覗いてるみたいな、あるじゃないですか、前は。それがタイヤなんですよ。
ホイールはついてるんですか？
ついてないです。本当タイヤだけ。
空洞のタイヤ
で、警官が5人ぐらい集まってて、なんか、タイヤの殺人タイヤがいるから、前ら捕まわなきゃいけないみたいなことで。言ってるシーンとかあって、そのタイヤは黒ですかとかっていう質問があったりとか、うん、どれぐらいの大きさですかみたいな質問があったりとか、まあだから、 まあ本作と同じ、ちょっと、ブラックコメディっていうか、まあ本当にもう、ギャグというか、なんか何を言い、これは、本作でだからもっと教訓がわかんないというか、
うん、
何が言いたいのかよくわかんないんですけど、でもまあ、ぶっ飛んでて面白いっていうか、
なるほど。
で、ディアスキンは、その、副題に、鹿革の殺人鬼って書いてるように、
はい、
これなんかめちゃくちゃ怖い話っぽくっぽいじゃないですか。なんか、羊たちの沈黙のバファロービルみたいな感じで、人間の皮を集めてるみたいな感じも多いじゃないですか。全然違くて、なんか、主人公は、ある日、鹿の、ジャケットみたいなの手に入れるんですね。
はい、
鹿の皮でできた。
普通のものですか、それはまあ。
普通の革ジャン。
見た目革ジャン。はいはい。
僕からしたらすんげえダサいんですけど、茶色い感じの。でもそいつはなんかイケてるぜみたいな感じ言ってて、うんうんうん、鏡見ながら、
はいはい。
で、それ、なんか、よくわかんないですけど、ある人から購入するんですね。めっちゃ高い値段出して。
うん、
そしたらなんか、じゃあこれも一緒につけてやるよって言って、なんか8ミリじゃないな。8ミリか。8ミリビデオみたいなの一緒にくれるんですよ。うん、
カメラ。
8ミリじゃなかったのかな、あれ。まあ、デジカメかもしれない。あ、デジカメか。デジタルの方がいいって
言ってた。カメラ本体のこと。
はい。
ああ、なるほど。はいはい。
デジカメとテープみたいなのを一緒に、なんかセットでくれるんですよ。
はいはい。
なんでくれるかよくわかんないですけどね。革ジャン買ったのに。で、そいつはなんか、それ着て、あ、はい、ていうか、ディアスキンの方は僕予告編だけじゃなくて、
あ、見たい。
本編見たんですよ。
はい、はい、はい。
アマープラに、無料というか、サブスク入ってたら見えるんで、
はいはい。
まあ、今だったら皆さん見れると思うんですけど、
うん。
それ見たんですけど、
うん、
それでくれるから、なんか、監督になった気分になってですね。ちょっともうおかしい人なんですよ、ちょっと、主人公が。
うんうんうん、
なんか俺は映画撮ってんな、みたいなことを言いふらしてるんですね。バーとか行って、女の人に会ったりすると、はいはいはい
うん。
で、なんかその鹿側にすごいこだわってる人間で、
うん、
で、これは予告編も僕見たんで、ネタバレじゃないと思うんですけどね、予告編で言ってるんで。
はいはい、
なんか、俺は、自分以外のやつがジャケット着てるのが許せないんだよねって言い出すんですよ。
うんうん、
だから、他のやつのジャケットを奪い去るみたいな。
お
言い出して、なんか映画、まあ、撮ってる、撮影してる振りっていうか、まあ、本人も撮影してるのつもりなのかなわかんないけど、はいはい、でも、だからジャケットを、こう、捨てるシーンを撮りたいから、
うん、
ジャケットをみんな集めて持ってきてくれみたいなこと言うんですよ。俳優にしてやるから、そのシーンを撮りたいから、はいはい、自分に家にあるジャケットを全部持ってこいみたいな。
もう脱いだ状態で持ってくるんです
ね。そう、服自身を。別に裸にさせるとかそういうことも目的じゃなくて、ジャケット自身を家から持ってこいって言って、
はいはいはい、
9枚ぐらい持ってきて人がいて、
うんうん、
それをちょっとお前トランクに入れるシーンを今が撮るから、演じろみたいなこと言って入れるじゃないですか。
うんはいはい、
そのままだからトランク入れたら、
うん
じゃあな、つって、に、去ってるんだけど。
カットつって、さよならって。ただ、盗みたいだけみたいなこと
で、で、最後、まあ、殺人鬼だから、それからまあ、推測できるようなことが起きていくんですけど、もう、ジャケット許せない、ヘルアト許せないみたいな感じで、ね。それも、なんか、よくわかんない話なんですね。
よくわかんないです
ね。でも、ぶっ飛びすぎてめちゃくちゃ面白いんですけどね。こんな、こう、発想してる人、あんま、こんな映画も見たことないなと思ったんで。
じゃあ、この、地下室の変な穴よりももっとぶっ飛んでる。
そうなんですよ。
ああ、そっちの。
それを言いたかったんです。
面白いかもしれないですね。
そう。しかもなんか、ディアスキンはなんか賞を取ってたりするのかな。なんか、初めに、はい、予告編の初めに出てくるんですけど。
なるほど。
なんかあるじゃないですか。なんかこの、なんとか映画祭で、なんとかに。
鹿革好きの殺人鬼ってこと
ですね。まあそうですね。
ジャケット好きの殺人鬼。
なんか誰かに、
うん、
ズボンとかを、はい、誰かっていうのは言わないですけど、プレゼントしてくれたりするんですね。
うん、うん。
鹿側の、革パンみたいな。
本人、主人公ですか
主人公が、はいはい。またそれを着て、
うん、
鏡の前に立って、
うん、
いけてるね、みたいな言うんですけど、全然かっこよくないですよね。
何なんですかね。
いや、めっちゃ面白かったんで。
あ
でも別に多分そこは、こう、コメディにしようとしてるわけじゃないんですけど、多分。うんでもなんか、何この映画って思って、ちょっとほんと、80分くらいしかないんですよ、多分時間。
ああ、ちょっと見たいですね。う
ん、で、ラバーも70何分かな、うん、なんかすごい短いんですよね。うん、この監督の傾向としてもう全部90分以内というか、
うん、
めちゃくちゃ短いんで、見やすいと思うんですけど、うん。
じゃあまあ、もしかしたら人気ある監督なのかもしれないですね、そういう。
そうですね。
うん、
ほんと奇才って感じですね。 いや、もっとその、だからそこっちを突き詰めてほしかったですね。このなんか、理解できるような設定じゃなくて。
うんうんうんうんうん。なるほど、なるほど、はい。うんうん。そうですね。うん、そういう意味、そういう作品作ってるって言われると、
うん、
手からアリが出てきても、ああ、なるほどってちょっと思いますけどね。うん。っ
ていうか、むしろアート寄りになってきてるな、み
た
い
な。ああ、なるほどね。うんうんうん。
はい、だからちょっと残念でした、この作品見て。なんかまともになってきてるじゃん。なんかこれって、ここでやった何でしたっけ、あの、地下、あの、家閉じ込められるやつあったじゃないですか。なんか同じ家がいっぱいあって。
ビバリウムですか。
そうそうそう、はいはい。ビバリウムとかああいう感じの、
うんうんうん、
まあ、変な話みたいな感じじゃないですか。
うんうんうん、はいはい。
でも、その、もっと過去作はもっとそういうレベルじゃない話になって、はい。ちょっと昔を思い出せよって、思いました。
なるほど。
で、まあ、アリの表現は確かに僕もよくわかんないですけど、
うん、
まあ、外見だけ、で中身は全然腐ってるというか。
まあ腐ってるの象徴ですかね。
まあ、それとしてのあり気持ち悪さみたいなのを出すために、やってんすかね。
なるほどね。
わかりやすい表現として。はい。まあ、そんなところで、僕は、まあ過去作の方が面白かったですけど、まあ、退屈せずには見えたかなっていう感じですかね。あと、あの、日本の描写は、若干違和感はあるんですけど、あの、日本語も普通、ってか日本人ですよね、多分演じてる人は。
多分、現地の日本人の、一応調べたんですけど、俳優、二人は俳優で出てきたんで、うん、多分そうですかね。うん、男性と女性と一人ずつ、女性が二人いたかもしれないですけど、
うん。
うん、どうも、現地の俳優さんみたいですね。
うん。そこは、評価したいなと思いました。うんうん、なんか、ブレッドトレインみたいに、
うん。
日本語すら喋れない日本人が出てくるのはちょっとさすがに僕は、あれなんで、
はい。
変な日本描写はまずいいんですけど、
うんうん
はい。そこはちょっと最低限やんなきゃダメだろうとは思ってるんで。うん、そこは、まあ、僕はブレッドトレイン見る前後にこれ見たのかな、
はい、
結構前に見たんですけど、
うん、
なので、はい。そこは評価したいなと思いました。
なるほど。
はい。僕は以上なんですけど、
はい。
なんかありますか、他に。
そうですね。まあ、あの、その地下室の仕組みをちょっと考えてみたんですけど。
真面目ですね。
でも。
監督も多分考えてないですよ。
うん、多分、そうです、そうです。あの、テネット的に考えてみたんですけど。
はい。
どう考えてもおかしいなっていう、やっぱ結論になりましたけど。
うん、
例えばその、地下室を降りると、まあ2階か1階かわかんないですけど、まあ、降りてくるんですよね。
うん。
まあ空間が完全に歪んでるというか。
うん。
もしくは、あの、それこそマルチバース的な別世界の2階、自分の家に降りてきてる。とか、いうのはあり得るとしたら、そういうことかな、とかね。
うんうん、
うん、あとは時間のことで言うと、まあ、時間が巻き戻るっていうのはやっぱり現実的にはないよなっていう。
うん、まあもちろん。
うん。まあテネットはね、巻き戻ってましたけど。
うん。
うん、まあ、うん、あり得ないなっていうところですよね。
まあ、あそこ空間がねじ曲がってるところですからね。
うん。
時空が曲がってるところです
からね。曲がってたら、かといってどうかな。うん。
なんか、SF でたまにワームホールとか逆に行くと戻るみたいな。
うん、
ありますけどね。
ありますけどね。でも、あの、理論的な説明はできないと思いますね、やっぱりね。うん。うん、
あとは、まあ、基本的にあの、はい、タイムマシーンも未来には行けるけど、過去には戻れないっていうのは、うんうんうん、まあ、よく言われてますからね。う
ん、だから、まあ、そこは何も説明してないんで別にいいんですけど。
はい。はい。
あとはその一瞬で12時間経過してるっていうところですよね。
うん。
うん、まあ、僕ら的に言うと、その、精神と時の部屋とかね。
うん。
ドラゴンボールの。
うん。
うん。そういうものなのかなって思うんですけど、まあ、それすらそもそも説明ができないんですけど。
でもなんかあの、だから、あそこだけ光の速さぐらいで動いてたら。
ああ、なるほどね。時空が歪んでるがゆえに、
はい、
一瞬で時間
が、あそこだけ時間が飛んじゃうっていうのがすごい遅いから。
なるほど。じゃあお腹空かないですよね、多分。
まあ、時間は戻らないですけどね。
うん、
若返りはしないけど、
うんうんうん、
時間が22時間進むっていうのは分かりますよ、ね。うんうん、あり得る。
なるほど。だから、その、階段っていうか、はしごを降りるだけの時間がかかるだけみたいな、
はい。
ことですよね、多分ね。
はい。
うん、あとは、その、一応若返っているってことになってるんですけど、
うん、
もしかしたら錯覚なんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりとかね。
うん、
だんだん頭がおかしくなっていって自分が若くなってるように錯覚したとかね、うん、いう ことも考えられるかなと思いましたけど。
うん。
やっぱり逆をやってみたいですね、僕はね。
ああ。
出口から、登っていくと、はいはい。そしたらどうなるのかっていうのを。
うん。
うん。だけど誰もやんなかったですね。
うん。どうなるんだろう。
もう、単純に逆を考えたら、12時間前に戻るけど、体は、そんなことあるから。
12時間前に戻るのかな。
うん。体は3日、
うん。
吹ける、
ね。さっきの、理論で言ったら、
はい、うん、
そこがすごい、光の速さで動いてるとした場合は、
そね、やっぱ12時間進む。12時間進む、あ、まあ、ワープする、
ね。で、3日として取るみたいな、
うんうん。でもやっぱり、うん。その、体感的には時間が進んでないのに、うん、外の世界だけ時間が進んでるのに、
うん、
でも、体感はないけど、肉体が3日若返るっていうのはやっぱ変ですよね。
うん
うん、まあ、もういいです。
はい。はい。
そんなとこです。はい。
はい。じゃあ今日は地下室の変な穴について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。